広報広島市民と市政です。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では令和8年2026年4月15日号第2部をお届けいたします。
子どもの育ちと子育てを応援します。子ども誰でも通園制度。保育園などに通っていない6ヶ月から3歳未満の子どもが誰でも月10時間以内で保育園などに通園できる制度を紹介します。問い合わせ幼保給付課、電話 504-2154、 ファックス 504-2255。 働いていてもいなくても利用できる子ども誰でも通園制度は、保護者が働いていてもいなくても子どもの育ちのため、時間単位で子どもを保育園などに通園させられる制度です。今年度から利用施設が47施設から66施設に増え、市外の施設も利用できるようになりました。市内の利用可能施設や受け入れ日時など、詳しくは市ホームページで。申し込み対象者。市内に在住で保育園などに通園していない6ヶ月から3歳未満の子ども。利用時間、月10時間以内。料金、1時間あたり300円。なお、世帯状況によって減免あり。申し込み、市ホームページで。市ホームページページ番号1023624。利用までの流れ。利用者登録。登録完了まで最大3週間。登録完了後、園との面談、子どもの状態など。面談終了後、利用予約、利用。実際どうなの？利用者の声を紹介します。子どもにとってのメリット。子どもがとても喜んでいる。良い刺激になり、成長を感じられる。集団生活の環境の中で学ぶことが多い。利用後、子どもが以前より家で落ち着いて過ごせていると感じる。保護者にとってのメリット。保育士さんに相談でき、一緒に子育てしてくれる味方が増えた。育休中に保育園に通えたため、子どもの反応や園の雰囲気、準備物が事前に分かってよかった。一時預かりは5から8時間のところが多く、親子ともにハードルが高いが、この制度は数時間から利用できる。子どもの育ちと子育てを応援します。でした。
中央図書館で聞く広島駅物語。中央図書館映像文化ライブラリー郷土資料館サテライトが広島駅前に移転開館したことを記念してイベントを開催します。問い合わせは中央図書館。電話 298-0560。ファックス298-0561 です。記念イベントを開催。4月からエールエール広島に移転開館した3施設。オープンを記念して広島駅に関するイベントを開催します。この他にも年間を通じて様々な催しを企画しています。中央図書館講座広島駅物語。人と町が作る駅文化。高齢者行き来活動ポイント対象事業です。5月10日日曜日午後2時から4時、広島駅とその周辺の変遷を中心に創出されてきた駅文化を紐解く。講師、郷土資料館学芸員。申し込みは4月15日水曜日午前10時から、市立図書館ホームページか直接電話、ファックスで 先着60人。パネル展示、広島駅の今昔、5月10日日曜日まで、広島駅誕生からの歩みを紹介。問い合わせ電話は298-0560です。休みは原則第2月曜日、図書整理日など。映像文化ライブラリー、上映会、駅回りタイムトラベル地域ドキュメンタリー。駅回り編、4月21日火曜日、22日水曜日の午後2時半と6時半から、それぞれ72分です。円光橋編、4月23日木曜日、午後2時半と6時半から、それぞれ81分。広島駅周辺の郷土史や再開発を題材にしたドキュメンタリーを、広島のアマチュア映像作家集団、広島エイトクラブの作品群から特集。4月21日火曜日午後2時半の会は、上映後に関係者のトークがあります。およそ30分です。申し込みは、当日開映45分前から会場で、先着100人。問い合わせ電話は298-0551。ファックス298-0552。休みは原則第2月曜日と年末年始です。この記事の問い合わせ先は中央図書館。電話298-0560。中央図書館で聞く広島駅物語でした。視聴コラム、傍中有感、第48回。広島市長、松井和美。子供、若者と子育てに優しい町、広島。新しい年度を迎え、進級や進学などで期待と不安を胸にした子供たちの笑顔が街に溢れる時期となり、街の表情も明るさを増してきたように思います。私が進学のために広島を離れた頃は、河川敷には多くのバラックが残っており、道路整備も行き届いていない景色を見るにつけ、ここで長く暮らし続けることは自分にとってプラスになるのだろうか、という思いを抱いた記憶があります。そうした思いが、まずはハード面での取り組みとして、都市基盤の整備に力を注いでいくという今の街づくりの根底にあります。そしてソフト面の取り組みとしては、ハード面での成果が市民の皆さんにも見えるようになった段階で、地域コミュニティの活性化を重視していこうという思いで、広島型地域運営組織、広島エルムの設立などに取り組んできたところです。こうした中、国においては少子化の進行や人口減少に歯止めがかからず、深刻化する子どもを取り巻く状況の改善を図るために、令和5年度に子ども家庭庁が創設され、子ども基本法に基づく子ども真ん中社会の実現に向けた様々な取り組みが始まりました。出生数が平成30年に1万人を割って以降、減少が加速して、令和6年には7484人となった本市においても、広島の発展の礎となる時代の子どもを大切に育てることは、市が将来にわたり持続的に発展する町であるために不可欠な取り組みであり、国のこうした動向を踏まえるならば、今こそ力を注ぐ絶好のタイミングであると考えたところです。そこで昨年3月に、これから生まれる子どもを含め、すべての子ども、若者が広島に愛着を持って健やかに成長することができるよう、また保護者も子育ての喜びを実感できるよう、子ども、若者と子育てに優しい町、広島の実現を目指して、広島市子ども若者計画を策定したところです。今年度はこの計画のもと、子ども医療費補助の拡充をはじめとした子育て世帯の経済的負担の軽減のほか、子育て環境や教育環境の充実、さらには妊娠出産期からの 切れ目のないきめ細やかな支援の充実など、多くの新規拡充事業を実施していきます。また、子ども・若者・子育て施策全体を牽引し、総合的に推進するため、子ども未来局に子ども・子育て政策室を新設するとともに、全庁的な連携・協力体制の下で、施策の企画立案から実行までを迅速かつ円滑に推進できるよう、私を本部長とする広島市子ども・若者・子育て政策推進本部を設置することとしています。今後もこの計画に沿って、こうした全庁横断的な組織体制の下で、施策の充実強化に取り組み、未来を担う子ども、若者や子育て家庭を社会全体でしっかりと支える、子ども若者と子育てに優しい町、広島の実現に向けた取り組みを加速していきたいと考えています。出張コラム、防虫勇敢でした。広島育ちキッチン、ボリューム59、小松菜冷製ポタージュ。ポイント、広島近郊7大葉物野菜の一つである小松菜は、市内生産量が一番多い野菜です。癖やアクが少なく、生でも食べられます。材料2人分、小松菜 50g、牛乳 200ml、塩小さじ4分の1、顆粒コンソメ小さじ3分の1、オリーブオイルお好みで、レシピ提供、広島育ち地産地消協力店森永乳業株式会社。1、小松菜をざく切りにする。2、ミキサーに1、牛乳、塩、顆粒コンソメを入れ、滑らかになるまで混ぜ合わせる。3、冷蔵庫でよく冷やし、お好みでオリーブオイルをかけて完成。毎月第3日曜日は、広島地産地消の日、広島サンデーです。市ホームページのページ番号は、1017660です。広島育ちキッチンでした。
第2部を終わります。この広報広島市民と市政は、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117、電子メールアドレス、koho@citywide.hiroshima.lg.jp です。続いて第3部をお聞きください。